こんにちは。
こんにちは。
いやー、ですね、マイクを買いまして、パソコンのマイクをね。
はいはいはい。
まあどうですか、今までね、お互い iPhone で撮るっていう方法で、でそれぞれ撮って後で僕がガッチャンコして、でそれを放送というか世に出してたんですけども、これがねなかなかね、まあ、めんどいっちゃめんどいんですよ。僕住んでるとこがそもそも外になんかお店屋さんがあって、お店屋さん、
はいはいはい、
まあちょっとした小料理屋みたいなのがあって、なんかボイラーがね、もう昼間中ボーッつってるんですよ。ボーッって、だ僕なんかそんな気にならないというか全然いいんですけど、ラジオを撮るときとかはね、かなりこうノイズというか雑音が乗っちゃってね、だからそれを毎回ね、ノイズを10秒ぐらいノイズだけの部分を抽出してノイズをアナライズするみたいので、コンピューターにこのノイズはこういう波形をしていますっていうのを読み込ませて、
これは小料理屋の音だよって教えてあげてんの毎回。
そう、毎回それを教えて、それと同じ帯域の音を消してくださいっていう風にやってるんですけど、これがね、なんでこんなことしなくちゃいけないんですか。内容的には、
小料理屋の横に引っ越したのが悪い
です。いや、内容的にはもう大したことないのに、なんでノイズ消さないといけないんだって思ってたんですけどね。で、今回ね、ちょっと試しに iPhone じゃなくて、Zoom の録音自体でね、やってみてるんですよね。Zoom の録音ってもう完全にもう音がカピカピになるなと思ってたんですけど、なんか意外とね、悪くなさそうでしたよね。
そうね、意外とちゃんと聞こえてたんで、
そうそう。
行きましょう。
もしかしたらこれもダメで、今一応予備で録音している方のね、iPhone の録音になるかもしれないんですけど。
早く引っ越して。
え、早く引っ越して。 なんか
引っ越してよ、小料理屋の隣じゃないとこに。
引っ越すみたいな話ありました？
ないけど、
いやい
そん
や。
なそれでさ、なんか気がめいってんのも、いっそ引っ越そ
いや、気がめいっているのはもうどこ住んだって気がめいって
あ、
ます
そう
よ、
なの。
人間。いや、それで言ったらもう、マンスンさん、もう、早く引っ越してよ。
なんでよ。
そんなさ、しょうもない
な
と
ん
こ住ん
でで よ。
ないで。
しょうもないとこではない。
いや、しょうもないとこよ。い
え？
や、ちょっとね、なんか、家がね、マンスンさん住んでるとこね、ぶっちゃけ、ね、あんま良くないとこな気がしてるんですけど、どうなんですか？ いや、いいよ。
まあね。
多分ね、立地とか、実際の部屋のね、綺麗さとかいいと思うけどね、ただなんかね、伴ってないと思う、実が。
いや、それはね、もう、重々承知ですんだよ、俺は。
そうなんですね。いや、なんかね、なんか痒いとこに手が届かない家だなーっていつも思ってるんですよね。
そうね。
あ
なんか
はは、
ね、
そうなんです。
ちょうど嫌なところだからね。なんか街が。
あ、街もそうなん
嫌
です
な
か。
街に住んでます。
嫌な街に住んでるんだ。ねえ、前までね、結構家近かったんですけど
ああ、
ね。
そうね。
そうそう。今結構、まあ、今もそんな遠くはないんです
まあ、
け
遠くは
ど、
ないけどね。
そうそう。前はね、歩いて行ける距離だったんで、歩いてね、もう10分ぐらいだったんですけどね。いやー、まあ、どことは言わないけど、まあ、世間的には、なんかちょっと良いとこなんですよね、マンスンさん住んでるとこ。
そうなのよ。そこになんか激安物件じゃないけど、相場よりめちゃめちゃ安く急に住めることがになって、勢いで決めちゃったのよ。なんか今決めたら資金、礼金いりませんって言われて、ラッキーと思って勢いでも決めちゃったんだけど、まあ、いざ引っ越してみたらね、ほんと、さっき、よう言うたと思った、本当に、かゆいとこに手が届かない街。
いや、なんかそう、ちょうどなんかだなと思って。いや、まあね、あんまりね、街自体に文句言うとね、怒られちゃうんでね、あれですけど。でも僕、その街の唯一いいとこ知ってますよ。これちょっとヒントになっちゃうかもしれないから、まあでも言いますけど、駅前にね、どでかい喫煙所がある。
ある。
今
まあ、た
時
だ、
め、うん。
今閉鎖されてます。
あそこ閉鎖されたんですか。
閉鎖されてます。あそこ、ね、まあ、もしかしたら閉鎖、もう再開ないかもね。
いや、あそこね、今時珍しい以外のどでかい喫煙所があるんです。都内で珍しいぐらい の
工場みたいな煙が上がってる。
あそこね、あそこ良かったんですけどね。いや、でも街はでもいいんですけど、うん、やっぱなんか部屋自体に問題ないですか。
いや、ある。なんかね、落ち着かんのよ。まあ、綺麗な部屋なんですよ、それ。そんなこう、まあ、そこそこ新しめの物件なんだけど、
うん、
こういう家部屋ってなんか落ち着かなくて、やっぱり。
ああ、うん、具体的に言うとどういう、
なんだろうね。こう、まあ実家も結構こう、まあボロい木造の家だったし、はいはいはい、で前住んでたとこも、まあ、一応鉄筋だけど、もう築50年っていうめちゃめちゃ古い、
そうです
よね、家で、もう畳で、
うん、あ、そうそうそう、和室でしたもんね。そ
う
そ
うそう、うん、今も完全フローリングでさ、
うん、
なんかまあ綺麗なのよ、全部壁紙とかドアとかさ、
はいはいはいはい、お風呂とか。
なんかやっぱりこう心休めないというか、
そこは深刻だった。また心が休まってないとはちょっと思ってなかったんですけど、うん、いや、なんかでもそれよりも単純に部屋がないっていうところがちょっと問題あるな。
そうね、まあそのまあ奥さんが言うわけですけども、まあその部屋が本当にリビングとその寝室の2部屋なのよ。
はいはいはいはい。
うん、だからこう。で俺ってめちゃめちゃこう物がいっぱいあるね、
うん、
ほんと病的にいろいろ物買うから、
そうそうそう、
うん、まだその出せてない段ボールが4箱ぐらいずっと
まだある
タワーみたいになって、
もう1年経っちゃいますけどね。
うん、1年経つんだけど出せないの物、あのなくて、
まあ、置く場所がね、そもそもね
ない、うん、
陳列する場所がないから
ないのよ。
いや、僕一般的にはあれちょっとわかんないですけど、その
うん、
なんだろう、同棲してるのか、その新婚さんの家庭のあれが分かんないですけど、うん、やっぱ部屋ないと人間辛くないのかなと思うんですよね。
そうね、やっぱこうスピーカーでさ音楽聞いたりとか、まあなんか楽器やったりとかも ね、まあ、ね、
うん、
こう常にこう人を意識してしないといけないからさ。
あ、でもするはするんだ。
意識しながら意識しながらするよ、そりゃ。
まあまあまあ、そうですよね。いや、なんか結構しんどいなと思って、ある程度ね、やっぱり、距離感がないと、ついなと思って。阿佐ヶ谷姉妹って、いるじゃないですか。
うん。
阿佐ヶ谷姉妹って知ってます？
あ、そう、アパート隣同士でしょ？
そうそうそうそうそう。
あれいいよね。
あれいいですよね。
あれね、そう、俺もそのなんか YouTube でなんか朝のルーティーンみたいな動画阿佐ヶ谷姉妹出しててさ、
はいはいはい、
それ見てその奥さんとこれいいじゃんっつって一時期考えてたの、それにしようかっつって、
うんうんうん、
でもやっぱりね2部屋借りると高いね。
まあ確かに同棲のメリットが一切なくなっちゃうわけですからね。そうそう、うん、だって水道と
電気代とか全部別になるからね。
まあ確かにそれはね、阿佐ヶ谷姉妹はね、まあ、そらちょっと結婚してるわけじゃないから、
うん、
なんかそこは一応ね仲良しだけど、その一応ここを持ったその一人一人が暮らしてるっていう感じですけど、
うん、あ、そう、俺阿佐ヶ谷姉妹が本当の姉妹じゃないって先週ぐらいに知ったんだけど、
うん、逆に先週知るタイミング何だったんですか。
あれだ、相席食堂で初めて知った。
いや、そうよ、加納姉妹
って、ね、知らなかった
姉妹じゃないしさ、
うん、
田中義武だって北海道出身じゃないしさ。
そうなんだ。
確か青森の人だった気がするな。そんなもんですよ。何の話だっけ。そう、まあ、あとマンスンさんの部屋を別にディスるだけディスったんですけど、
うん、
別に、
うん、
あとは別に建設的な提案とか一切ない。
ただやつは、うんうん、部屋が欲しい、正直。
いや、そうですよね。あれ
欲しいよ。
何年契約とかなんですか。
いや、普通に2年。
あ、じゃあ2年。
うん、
まあ、でも引っ越すつもりではいるんですよね。
あ、いるいる、もう2年でこのね、しょうもない街からおさらばするよ、俺は。
すごい、尾崎豊みたいな。ああ、じゃあなんか次はね、どういう、やっぱ部屋があることとか、なんかそういう立地の条件とかあったりするんですか。
まあ、収納と部屋、個人の部屋欲しいかな。
うんうんうんうん。
物をね、物を出したい、俺は。物に囲まれたいのよ。
いや、それはわかるっす
よ。
わ、
うん、
かるわかる。だってさっきも、このラジオ撮る前って何にも決めてないから、
うん、
ちょっとアイドリング的に、まあ、10分、20分ぐらい喋ったりするんですけど、うん、なんかずっと欲しいもの話してて、
そうね、そう、1時間ぐらいしてて。
1時間半その話してて、ラジオ一切撮らなかったっすからね、さっき。びっくりしちゃった。ずっと、レコード、プレイヤー欲しいわ。
欲しいのよ。いいやつ。
いや、そう、さっきでもちょっと、レコードプレイヤーの話してて、
うん、
そう、マンスンさんが今ね、うん、これ買おうと思ってるんだ、って、
うん。
パイオニアのレコードプレイヤー。
はいはいはい。
いや、それ、僕使ってますよ、って。あ、そうなんだ。休みの、あ、これ使ってんだ。うん、確かにね、この、ね、この値段帯的にちょうどいいもんね、うん、みたいな話して、そうそうそう、でまあどうせレコードプレイヤーも買うんだったらちょっとオーディオ周り整えたいみたいな感じで、うん、でちょっとモニタースピーカーみたいなのもね、マンスンさん、あの、うん、今買おうと思ってるんだみたいな話してて、うん、でもこれ買おうと思ってんだよねっつって、フォステックスのこの 0.4 っていうスピーカーなんだけどっつって、マンスンさん、これ、こう僕が持ってるやつじゃないですかっつって、なんか全部のオーディオ機器、僕のやつと全く同じやつ買おうとしてて怖いんで。
買うなって先に俺より。
いや、いやもうそれはさ。
あ、マンスンさんこれ買うなと思って違うのにしといてよ。
いやもうこれはもうね、言いがかり、もう僕の後はついてきてるよ、本当に。僕が切り開いた道をさ。
やだよ、休みのフォロワーになっちゃう俺が。
全く同じやつ買おうとしてびっくりしたよな。
いや、あれはもうなんかそのね、値段帯とかなんかまあそのメーカーとか考えるとなんかみんなね、その辺に落ち着いてくるのよ。どうしても収束しちゃうの、
ね、
そこに。
いや、でもね、分かるっちゃ分かる、
うん、
ちょっとハイエンドのところにはね、うん、いけないんですよ、オーディオ関係って。どうしても
そう、うん、
だからといってなんかアマゾンで人気な安いやつっていうのもちょっとあれなんですよ。
そう、なんかちょっとね、やっぱプライドが許さない。
そうそうそう、
ちょっと安いかなと思っちゃう。
だからいろんなとこ結果を加味していった結果、うん、僕とマンスンさんが買いたいものって大体同じ
になる。同じになる、ね。
そうそう。いや、あれはね、ちょっとね、なんかでも不思議とちょっとね、微笑ましい気持ちになりましたよね。うん、すごいね。
え、だって別にそのさ、スピーカーも別になんかね、種類いろいろあるのよ。その中で全く一緒だったから。
そうそうそう。結構ね、バリエーション出してるんですけどね。
そうそう。でもそれもやっぱりその、まあスピーカーもやっぱりね、ピンキリだからすごい高いのから、まあちょっと本当に入門向け安いのがあるんだけど、やっぱり考え方一緒なんだよね。うん、安すぎてもあれだし、一番上位モデルと高いから、じゃあこれかなっていう、なるっていうのが、そうそうそう、気持ちは一緒なんだなと思って。
なんかね、そう、マンスンさんとね、ちょっとあの趣味が似てるっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかね、その思考のフローもちょっと似てるかもしれないですね。
似てるかもね。最近、陽明酒を買ったのよ。
なんで買わないといけないんですか、陽明酒
なんて。なんか、なんか気にはなってたの。昔なんか、母方のなんかおばあちゃん家に行くと陽明酒が置いてあって、なんか夜飲んでて、
うんうん、
何この匂いみたい言ってたんだけど、最近になってそういえばなんか陽明酒ってどんな味だったっけなと思って、
うんうんうん、
まあなんか体にも良さそうだし買ってみようと思ったら、
はい、
めちゃくちゃうまくて。
え、陽明酒ってうまいんすか。
うまいのよ。まあ多分だいぶ癖は強いんだけど、俺なんかそういうね、なんかまあルートビアとかそういうちょっと癖の強めの味が好きだから。
ああ、紹興酒とか好きですもんね。
で、そう、紹興酒に似てる。
ああ、なるほどな、
うん、なんか基本は紹興酒で、そこにさらにもうちょっと複雑な味があるぐらいかな。
はいはいはいはいはいはい、うん、え、陽明酒じゃあ今飲んでるんですよ。上飲してるんですか。
飲んでる、上飲してる。で、1日なんか3回飲めって書いてあって。
3回？
そう、朝昼晩飲んで。
いや、朝昼晩酒飲んじゃダメでしょ。
いや、あれはあの酒じゃないのよ、薬なのよ。
いやいや、でもアルコールでしょ。
薬酒みたいな。いや、 14% ぐらいある。
いや、めちゃくちゃあるじゃないですか。
いや、でもなんかね、酒とは書いてない、なんか薬酒みたいな。
いやいやいやいや、
薬だから。
陽明酒って言ってんじゃん。
いや、でもなんか酒じゃないのよ、とにかく薬。薬だって、薬飲むでしょ、休みだって。鼻炎の時とか。
いや、薬は飲みますけど、
うん、
薬かつ酒でし あと薬じゃないし別に気休めでしょ。
いや、 薬なのよ。
ジジイの気休めでしょ。死ぬ前のジジイがみんな気休めで飲むやつなんだからさ。
あれね、だから朝こうさクイって飲んでこわーっとしたやつだ。
そんやるぞってなるやつないでしょ別に。
いや、それでうまいからさ、もう最高なのよ。
いやー、ちょっとすごいな、陽明酒か。ちょっと飲もうと。なんか
ね、体が温まるしね、やっぱり。
それ酔っ払ってんじゃないですか。
いや違う、薬、あの漢方、漢方の。
いや、漢方ってそういうもんかな。
まあ言うてもなんかね、透明なちっちゃいコップみたいについてきてて、
うん、
20ミリ、ほんとちょっとよ、
一口。あー、まあまあまあ、うん、確かにね。
いっぱい飲むわけじゃないから。
まあまあまあ、そう思えば確かにね、陽明酒、うん、あ、でもいいかもな。日々ね、しょうがないですけど、年を取ってくるわけですけど、
うん、
やっぱね、思うんですよね。
うん、
若者に理解を示す老人にはなりたくないなと思って。
なんで示してこうよ、若者にさ。いやいやいや、
え、なんて言うんだろう、もっと正確に言うと、
うん、
若者に理解を示してるというポーズを見せることによって周りから好かれようとする老人にはなりたくないなと思うんですよ、うん、常々。やっぱなんか、
あ、なんかそのいね、こう出しすぎるとこう、まあ、嫌さじゃないけど、なんかこいつみたいなって分かる気がする。そうそう、その
やっぱりだ、若い頃にさ、うん、めちゃくちゃ上の人がなんか分かるわ、俺も好きだよみたいな言われてもさ、
うん、
知らんわこいつ、しんどいな、ジジイ来たなと思うじゃないですか。やっぱりなんかユースカルチャーに理解のある老人っていうのがなんか結構一番しんどい気はしてて、 あるじゃないですか、自分がはい、つまり年取ってその強量な考え方になってると、
うんうん、
凝り固まって考え方になってて、うんうん、いや、もっとここが柔軟にね、考え方を変えていかないとなっていうんですけど、
うん、
いや、なんかね、それはそれでやっぱりちょっとね、一抹の不安があるというか、やっぱり、
うんうんうん、
やっぱ老害らしく、
うん、
あれ老害はっていう気持ちもやっぱりあるんですよ。いや、完全老害だったら終わりよ。そりゃ
まあそうね、そう、まあちゃんとその、まあ、褒める部分は褒めるし、まあ、分かんない部分は分かんないってしっかり言うみたいなこと、
うん、そういうことじゃないんだけどな。
そういうことじゃないの。
そういうことじゃないんだけど。まあまあ、そうそうね、関係ないけどね。そう、やっぱジジイ、うん、そうだから陽明酒飲んでるのも結構ね、やっぱジジイらしさをね、自ら強化してっていうのは僕は好感、うん、非常に好感が持てました。これからもどんどんね、
最近だから寝る前に陽明酒と、ビタミン C となんか成長剤 とヤクルト飲んでから寝て。
やばーこいつ、バケモンじゃん。現代社会の運動、バケモンじゃん。そんな飲むそんな気弱じゃない
わかんない、なんか、うん、そうなんだけど、なんかまあ飲んでるっていう安心感よね。だから、
あ、まあまあ、それはね、確かに、うん、まあね、ある種偽薬効果というかね、
そうそうそうそう、
健康に効いてる
ヤクルト飲んでるから、なんかまあ腸の調子もいいし、整腸剤も飲んでるし、
はいはい、
でなんかまあ陽明酒でこう体も温まってるし、
うん、
まあビタミン C なんてこう風邪ひかなそうみたいなね、
あーはーはー、
まあ、効果は別にあるかどうか全然わからんよ。
なるほどね。
あるとも感じてないし別に、
まあ感じてない
んで、なんかこう、そう、でも寝る前にこう陽明酒を食いって飲むっていう、なんかその行為自体になんかもうちょっとこう良さを感じてしまって、
あー、いいですねそれ、うん、ちょっとそれ聞いたらなんか良くなってきたな、陽明酒。
いや、陽明酒結構みんなこれ試した方がいい気がするんだよね。
あー、まあ確かにな、買わないな、
うん、
うちの親です
よ、絶対買わないじゃん、うん、あー、そう、うちもそう、おじいちゃんおばあちゃん世代しか飲んでなかったかも。
はいはい。あと結構高くないですか、陽明酒って。
あ、そうね、なんか、ん、700ぐらいミリぐらい、2000円ちょっとぐらいかな。
ああ、まあまあまあ、うん、そこそこね、安かないですね。
まあそんな安かない。
はいはいはい、
うん、
じゃあ陽明酒マストバイということで。
そう、
本当にちょっと買ってみよう、陽明酒。
うん、
うん、
いいよ、なんか罪悪感を感じずに昼から飲めるから。
やっぱそれ起きてるじゃん。それ起きてるじゃん。やっぱこいつ。
Thank you.
にじゃ